暮らしの情報、24ページから28ページ。教育、24ページ。青少年研修補助金を活用してみませんか？問い合わせ、生涯学習課社会教育班、電話 801-5682。対象、町内在住の小学生以上29歳以下の方で、国、県、町、その他の青少年健全育成に関係する機関が実施する活動に参加された方。内容、参加要項に記載の参加費の 50% に相当する経費を助成します。申し込み、次の書類を生涯学習課へ提出してください。1、申請書、町ホームページや生涯学習課窓口で配布しています。2、実施要項、参加費の記載があるもの。3、領収書、コピー課です。4、任意要式で200字程度の参加報告書。締め切り2月29日木曜。その他、締め切り後、委員会を開催し審査を行い、結果を個別に通知します。詳しくは長与町ホームページの21世紀ふれあい基金のページをご覧ください。 QR コードがあります。令和5年度長崎県重法刀剣類登録審査会。問い合わせ、長崎県教育庁学芸文化課、電話 894-3384、 時3月4日月曜13時から16時、ところ長崎県庁行政棟3階307会議室。内容、当日持参するもの。1、重法刀剣類の現物。2、発見届入れ済証、新規登録者のみ。3、手数料。料金、手数料1件あたり新規登録6300円、登録証再交付3500円。なお、新規登録の場合、専門家の審査の結果、美術的な価値が損なわれているなどのため登録できない場合でも、審査手数料として一振り1丁につき6300円が必要です。その他、登録証の再交付を申請される方は、長崎県教育庁学芸文化課に必ずお電話ください。重法刀剣類登録審査会の案内文書を郵送します。案内文書の持参がない現物確認審査には応じることができません。国の教育ローン、日本政策金融高校のご案内。問い合わせ、教育ローンコールセンター。電話ナビダイヤルです。0570-008656。電話0353218656。高校大学などへの入学時、在学中にかかる費用を対象とした公的な融資制度です。内容、融資額1人につき350万円以内、金利年 2.25% 固定金利です。在学期間内は利息のみのご返済も可能です。その他、詳しくはホームページをご覧ください。国の教育ローンホームページの QR コードがあります。健康、福祉、介護、24ページ。大腸がん郵送検診。問い合わせ、健康保険課健康増進係。電話 801-5820。 メールアドレス kenkou@nagayo.jp。 対象、40歳以上の町民で今年度大腸がん検診未受診の方。内容、検査方法、便鮮血反応検査2日後のキットが届いたら便を取って返信用封筒で返送、約1ヶ月後に結果通知します。料金200円、これは納付書で支払います。申し込み、電話または町ホームページでお問い合わせ申し込みフォームから申し込んでください。QR コードがあります。締め切り2月26日月曜。その他、今年度40歳から69歳で過去5年間に腸の大腸がん検診を受けたことがある方、今年度61歳で 未受診の方には1月下旬にキットを郵送済みです。老人クラブ連合会催し、問い合わせ長与町老人クラブ連合会事務局、長与町社会福祉協議会内、電話 883-7760、 詳しくはお問い合わせください。県立大学シーボルト校との交流会、時2月26日月曜、ところ県立大学シーボルト校。完全産後期間の国民健康保険税が減額されます。問い合わせ健康保険課、電話 801-5821。 令和6年1月以降の国民健康保険税について、出産する被保険者の保険税、所得割額、均等割額が減額されます。減額を受けるには申請が必要です。出産予定日の6ヶ月前から申請可能です。減額対象期間、単体妊娠の場合、出産予定月、出産月の前月から4ヶ月間。多胎妊娠の場合、出産予定月、出産月の3ヶ月前から6ヶ月間。令和6年度脳トレ教室参加者募集。問い合わせ介護保険課包括支援係、電話 801-5822。認知症は何らかの原因で脳細胞が働かなくなり、日常生活に支障が出る病気です。認知症予防は早くから始めることが大切です。いつまでも健康で元気に暮らせるよう、脳トレ教室を行っています。認知症を予防する日頃の生活の送り方を楽しく学びながら身につけていきましょう。皆様の参加をお待ちしています。時4月から令和7年3月。第1、第3月曜、祝日を除く計17回、北部地区多目的研修集会施設で、10時から11時15分、定員は24名、長与町ふれあいセンターで1、13時から14時15分、定員は30名、長与町ふれあいセンターで2、14時45分から16時、定員は30名。第2、第4月曜、祝日を除く計17回、上長与地区公民館で10時から11時15分、定員は24名。長与町公民館で1、13時から14時15分、定員は48名。長与町公民館で2、14時45分から16時、定員48名。対象、町内在住の65歳以上で、認知症の予防に取り組みたい方、65歳未満で参加希望の方はご相談ください。内容、頭の体操、認知症予防に関する講話など、料金は無料。申し込み、電話または介護保険課窓口で申し込んでください。申し込み多数の場合、初めての方優先します。締め切り2月29日木曜。令和6年度メダカ85参加者募集。問い合わせ介護保険課包括支援係、電話 801-5822。 メダカ85とは、目指せ誰もが活動的な85歳を目標に、運動不足、閉じこもり、認知症などを予防し、生涯生き生きと自立した生活を送るための集いの場です。時4月から令和7年3月の毎月3回、午前9時30分から11時30分、午後13時30分から15時30分、老人福祉センターで月曜午前、定員は40名。上長与地区公民館で火曜午前、定員は20名。ニュータウン防災センターで火曜午後、定員は30名。北部多目的研修集会施設で水曜午前、定員は35名。道の防災センターで水曜午後、定員は24名。ふれあいセンターで木曜午前、定員は25名。対象、町内在住の65歳以上で、事業対象者判定、要支援、要介護認定を受けていない方、 運動制限をされていない方、他の介護予防教室、お元気クラブに参加していない方、内容、健康講話、レクレーション、室内でできる運動、頭の体操、健康チェックなど、料金、保険料1200円、材料代1200円、申し込み、電話または介護保険課窓口で申し込んでください。申し込み多数の場合、初めての方優先します。締め切りは2月29日木曜。環境25ページ。一般家庭、公共施設からの燃やせるゴミ、排出量、紙類の資源化量の比較。問い合わせ、住民環境課環境係。電話 801-5824。燃やせるゴミ、12月分排出量529,130kg。前年度比マイナス31,020kg。累計排出量483,6640kg。前年度比マイナス253,850kg。リサイクルできる紙類、12月分排出量64,920kg。前年度比マイナス3,350kg。累計排出量474,080kg。前年度比マイナス28,580kg。紙類は種類ごとに回収しています。後出しが多くなっていますのでご注意ください。紙類に限らず、ゴミは朝8時までに出しましょう。暮らし、25ページ。長崎県の最低賃金。問い合わせ、厚生労働省長崎労働局賃金室。電話 801-0033。 長崎県最低賃金額は1時間898円。効力発生日は令和5年10月13日です。特定最低賃金、汎用機械器具、生産用機械器具製造業、電子部品、デバイス、電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業、船舶製造修理業、悪用機関製造業の業種については、令和5年度は改正がありませんでした。このため、令和5年10月13日以降は、長崎県最低賃金898円が適用されます。接遇講習会開催のお知らせ、申し込み問い合わせ、長代都立シルバー人材センター、長代町斎藤号1006-12、電話 887-0800、 時3月5日火曜から6日水曜10時から15時、初日は9時30分からです。ところ長代町ふれあいセンター、長代町高田号2005-3、電話 855-8128、対象、長代町都議津町にお住まいの60歳以上でシルバー人材センターの会員になって就業していただける方。内容、挨拶、基本的な礼儀、話し方、聞き方ほか。定員10人。申し込み、電話または事務所で申し込んでください。マイナポータルからオンラインで転出届を提出できます。電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの方で、日本国内での引っ越しをする方がご利用いただけます。ご自身単身での引っ越しのほか、ご自身と同一世帯員、ご自身以外の世帯員の方の引っ越しでも利用可能です。なお、マイナポータルを通じて転出届の提出をした後は、別途、転入先市区町村の窓口で、転入届等の手続きが必要です。2月29日木曜は固定資産税、都市計画税第4期の納期限です。問い合わせ、税務課固定資産税係、電話 801-5786、 納期限までに納めましょう。納付方法です。金融機関、コンビニエンスストア、スマートフォンによるモバイル決済、 eLTAX 地方税お支払いサイト、 口座振替、残高不足にご注意ください。確定申告用の名寄帳兼課税台帳について、問い合わせ税務課固定資産税係、電話 801-5786、確定申告の事業・不動産所得の租税効果の算出には、納税通知書の課税明細書をご利用ください。九州北部税理士会長崎支部から無料税務相談のお知らせ。問い合わせ九州北部税理士会長崎支部、電話 821-0600。 税理士記念日に合わせて令和5年分の所得税確定申告関係を中心に電話による無料税務相談を実施します。時2月22日木�曜10時から16時。相談専用電話番号は 821-8686 です。町内5つの地区コミュニティとは、問い合わせ地域安全課地域共同係、電話 801-5662。 長与町には住民が主体となって住みよい町づくりを進めるために小学校区を基本とした地区コミュニティがあります。地区コミュニティは8から13の自治会で構成されており、町内全域で5地区作られています。期待される役割、1、自治会の垣根を越えた取り組みが可能となる。2、地区内の情報が共有化できる。3、地区内の人間関係が深まる。4、地区内のさまざまな問題を町と連携し、早期に解決することが可能となる。地区コミュニティの活動に参加してみましょう。広報長与2022年3月号地区コミュニティ特集の QR コードがあります。片岡がお伝えしました。